あなたを輝かせる心の目覚まし、天使のモーニングコール。全国36局とハワイを結んでお送りしているこの番組、10月6日で34周年を迎えます。いつも聞いてくださっている皆さん、支えてくださる全ての皆さんに改めて感謝でいっぱいです。本当にありがとうございます。番組名にあるモーニングコール、コールという言葉には2つの意味が込められています。一つは朝の目覚めのコール、もう一つはコーリング、神に呼ばれるという意味での宗教的な目覚め。だからあなたを輝かせる心の目覚まし、天使のモーニングコールなんです。一人でも多くの方が真理に、また使命に目覚めることができますように。さて今日はメディアを読み解く力をテーマにお送りします。朝一番に新聞をめくっている方、皆さんのようにラジオで情報に触れている方など、いろいろだと思いますが、そうした従来のマスメディアに加え、インターネットの普及と発達で個人で手軽に情報を発信できるようになり、 SNS も爆発的広がりを見せています。西暦2000年を境にデジタル世代に入っていますが、そんな中で私たちが求めるべき知恵について今一度考えます。先週お送りした人生を豊かにする知的生活のすすめにもつながる内容です。エルカンターレ創造館からお届けする天使のモーニングコール、この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供、パーソナリティは白倉律子でお送りします。スマートフォンで映像や音楽を視聴しながら行き交う人々、電車やタクシーには常にニュースや広告が流れるモニター。時代は今まさに情報の洪水の中にあります。その内容は玉石混交、フェイクニュースで混乱を引き起こすものさえあります。皆さんの中でも定期購読している新聞や雑誌があったり、いつも決まったニュース番組を見ている人は多いと思います。各社それぞれの主義主張を持っており、よく見比べれば違いや偏りに気づきますが、意識していないとそのまま流されてしまうものではないでしょうか。この情報の洪水の中で今求められるのは、メディアを読み解いて正しく情報を選別する力、そうメディアリテラシーです。そしてその力は神仏の目から見て正しいかどうかを考えるきっかけともなるでしょう。まずはじめに情報と知識と知恵の違いについて認識を共有したいと思います。心の指針からお読みします。心の指針、情報、知識、知恵。絶えず目や耳を通じて脳に集まっているもの、それは情報だ。情報は集積することも処理することもできる。情報が自分で使えるレベルになったもの、学力になったり仕事で有用になったものを知識という。知識は力である。必要なことを知っており、必要な時に取り出して使えるようにしておくことは、現代社会では生きていくための技術であり武器でもある。 しかし、もっと大切なものもある。それが知恵である。知識が経験に裏打ちされて人生観を高めるレベルにまでなったもの、悟りのための導きの言葉にまでなったもの、それが知恵である。情報通の人や AI を上手に使いこなせる人が現代においては知識人のように思われることもありますが、情報イコール知識や知恵ではないんですね。今大学のレポートでも AI を使うことを一部認めているところもあるなんて話を聞いたことがあります。考えるのは時間もかかるし億劫なので、すぐに答えや結論を求めがちな時代です。しかし哲学、フィロソフィーの語源は知を愛すること。知を探求するプロセス、過程そのものを愛し楽しめる態度こそが真の知者、知識人の姿と言えるのでしょう。情報が自分で使えるレベルになったもの、学力になったり仕事で有用になったものを知識というとありました。では書籍成功をつかむ発想法から学びを深めてみましょう。基本的に情報がそのまま流れているようなものでは、ちょっとこれは実は使えないのです。要するに仕事に使えるレベルというのは知識のレベルですが、そのレベルまで固まっていないと実は使えない。流れていく情報は使えないのです。非常に古典的で平凡な言い方なのですけれども、やはり読書をし繰り返し繰り返し読んで、読めるものがあってそれで覚えているという力がものすごい力になるのです。情報が今洪水状態であるがゆえにこそ、むしろ自分が繰り返し読めるものがあってそれが心の中で血肉となって残っている状態になっている、これが発想の元なのです。何かの時に何かの事情で判断しなければいけない、思いつかなければいけない時に、あの時には例えばあの人はこうしたなとか、こういうことを言っていたなというようなことが中で思い出すことができる、こういう状態になっておりますと、これが使えるようになってくるわけです。この番組では毎週仏法真理をお伝えしています。繰り返し聞いて学ぶことは知識に、そしてこの学んだ知識を実践し経験に裏付けられると、それは知恵へと昇華します。例えば人間関係で悩んでいるとき、相手の長所を見ていく努力をという仏法真理を学んだとします。そしてそれを実践し、実際に人間関係が向上したら深く納得するものがあるでしょう。この深く納得した知識、体得した知識が知恵と呼ばれるものです。この知恵は無明の闇を打ち破る力、未来を見通す力、人の心が分かる力、本質を見抜く力にもなっていきます。この知恵こそ悟りの別名に他なりません。 2600年前のインドでブッダが一人でも多くの人の悩みや苦しみを取り除くために説き続けたのが知恵の言葉であり、ブッダの悟りでした。ではここで成功をつかむ発想法第2章に収められている大川隆法総裁の説法、未来を引き寄せる着想力をお聞きください。
最近つくづく考えるんですけども、このアイデア豊富な人、発想が豊かな人っていうのはもちろんいろんな情報をいっぱい取ってですね、目を通しているからだろうという考え方を持つ人多いと思うんです。もちろんそういった面は当然あるんですけど、多数の情報に接すればアイデアが豊富になるかって、そんなことはないんですよ。今もう情報洪水なんですよ。もう昔に比べても洪水のごとく情報が出てる。今から100年以上の前の本でも読んでも新聞の読みすぎ注意しろなんて書いてあるぐらいですので、今はそれどころじゃありませんので、新聞、テレビ、ラジオ、それ以外のもうインターネット、スマホ、携帯、その他いろんなものが入ってきますので、この情報で時間を奪われているというのとか相当あると思うんですね。だから情報自体が発想豊かになる、アイデア豊かになるとは必ずしも言えなくて、むしろこの情報の中で選択といいますか絞り込みが非常に大事。フィルターをかけて、自分にとって仕事に役に立ったり人生にとって役に立つものを、絞り出して、あと無駄なものを削っていく力っていうのが非常に大事になってくるんですね。そういう意味で現代に生き抜いていくためには、ある意味でのちょっと日常生活からの有利っていうのが必要だと思うんですね。だから会社生活してたらもう夜中までなかなか携帯が鳴ったりですね、いろいろ連絡事項とか明け方からも来たり、いろいろして逃げられない状況になりますから、たまにはやっぱり宗教のですね、少女昇進館等行って、一切そういうものから逃れた時間の中で自分を見つめ直す、あるいは両書をじっくりと読んでみるっていうのは経験を持つという、1日とか2日でもいいですけども、時々持つことが非常に大事なことなんだということですね。これで実は頭が良くなってくるんですね。だからほっといくと、今の流れでいくと頭悪くなっています。情報はたくさん情報が流れてるんですけど、頭が悪くなって考える力が落ちてるんです。考えなくなってるんです。もう考えなくても答えがすぐ与えられる世界に移行しようとしているので、この中で差を刺して流れの差を刺して踏みとどまるのはとっても難しいことです。本も電子書籍になろうとしてるし、新聞は読まない人がどんどん増えている、その中で踏みとどまることはとても難しいんですけども、このマスメディア、あるいはメインストリームメディアとも言いますけども、このマスメディアの洪水の中で、やはり今いろいろとそれぞれ傾向性を持ってますので、いろんなメディアが傾向性を持って、その傾向性を読み解きながら、比較しながら、その中で本当に大事なものは何なのかということをこう組み出していくこと、日本にとって大事なことは何なのかということを読み取っていく力が大事。これをメディアリテラシーというんですけども、ちょっと難しいですけど、メディアを読み解く力、解析する力ですね、解読する力、これを身につけないと、今メディアリテラシーっていうのをこれつけないとこれからの世界生き残っていきません。情報をそのまま受け取ってたらダメなんですよ。その情報の中でこれ読み分けていけない、情報を見分けていって仕分けして、必要なものは本当に何なのかということを知らなきゃいけない。メディアを読み解く力をこれを持たなきゃいけない。
お聞きいただいた説法は2015年に説かれた法話です。これだけ情報があふれている現代、言論表現の自由が保障されているようにも見えますが、自由には責任が伴います。それは情報を受け取る側にも言えることです。さまざまな考え方や意見には、そこに至るまでの経験や事情なども色濃く反映されているものです。それらを見通し、またそれぞれの立場を理解する力も、本当の知恵の力として、リテラシーとして身につけたいものです。今は世の中が善悪の逆転を起こしているように見えてなりません。政治も学問も教育も、そして報道も、善悪の基準がなく、また 不可知論に陥り、判断から逃げていることによって混乱しているところもあります。なお、選挙報道などに見られる意にそぐわないものは扱わない態度を、大川総裁はマスコミの黙殺権であると断じています。知る権利を守ることも忘れないでほしいものです。目に見えない尊いものの価値を否定していては、本物の知恵は得られません。信仰と正しい霊的人生観の獲得は、本物の知恵ある人生を支えます。どうか神の目から見た真理、神の正義を人生の物差しにしてください。ここで少しご案内です。10月6日はこの番組の放送開始記念日でもありますが、幸福の科学にとっても大切な日です。立秋記念日なんです。10月6日月曜13時より東京昇進館を本会場に、全国海外の商社支部拠点に中継する立秋記念式典が行われます。大川隆法総裁が全てを捨て空手にして立って、幸福の科学を作り導いてくださっている奇跡に心からの感謝を捧げ、復活の祈りを執り行います。10月7日火曜以降の開催については、お近くの幸福の科学までお問い合わせください。また先週今週と知恵知識などに関連した内容をお送りしましたが、知の指針10箇条という商社研修のご案内もさせていただきます。9月20日から全国の商社で知の指針10箇条研修が始まりました。私も受けさせていただきました。真理を求め、真理を愛する心に目覚め、主のすべての教えを学び尽くす情熱を湧き立たせる研修です。人を幸福にする本物の知を魂でつかみます。興味のある方はお近くの幸福の科学までお問い合わせください。プレゼントのお知らせです。今日ご紹介した書籍、成功をつかむ発想法、こちらを5名の方にプレゼントです。番組ホームページがあります。そちらの投稿フォームから簡単に応募できます。また E メールの方はmessage@tenshi-call.com message@tenshi-call.com です。はがきの方は郵便番号 141-0022 141-0022、 幸福の科学天使のモーニングコール係まで、住所、氏名、年齢、番組へのメッセージ、放送日もお忘れなくご記入の上ご応募ください。10月6日で35年目に突入する天使のモーニングコール、私が担当させていただいて25年ほどになります。時代は混沌を極めていますが、そんな中にあって皆さんの心に光を注ぎ、魂のふるさとのようにいつでも帰ってきてもらえるような番組であり続けたいなと思っています。それでは天使のモーニングコール、ここまでは白倉律子でした。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りしました。この後、幸福の科学の支部のご案内などがあります。